黒部座ストーリー。おはようございます。岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部座ストーリー、黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は吉田光さんのヤギのチーズをピックアップします。お話は吉田光さん、チーズプロダクツマネージャー、そしてシンガーソングライターの吉田智美さんです。
私の目の前には智美さんです。智美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずシンガーのともみさんがどうしてチーズ作りをっていうところから少し伺ってもいいですか。
はい、2011年に父がこの黒部牧場の中にヤギを10匹飼ったというところから全ては始まるんですけれども、新幹線開業に合わせてこの黒部で6次産業という形で、小さくてもいいので家族で何かそういったことをやってみたいというところからスタートしました。
そのお話を最初に聞かれた時っていかがでしたか。
無視しました
それはまたなぜ
2011年にはヤギ10匹飼って、1年後にはそれが30匹に増えていて、その段階でですね、ヤギのミルクを絞ってチーズを作りたい、これは家族でやりたい、叶えたい夢の一つなので、誰か娘4人のうち1人チーズ職人になってくださいと言われたんですけれども、あまりにも突拍子のない話だったので、それを流す、右から左に流すという感じでした
でも最終的には引き受けられたっていうのは何かきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、やっぱり私も食というところではもともと興味があって、神奈川に住んでいた時から自分で家庭菜園、畑をしたりだとか栄養学の勉強をしたりということもしておりましたので、歌のお仕事で富山に来させていただくこともあったというところから、あ、富山での挑戦だったらやってみたいなという気持ちに、はい、だんだんなってきました。
そういうきっかけがあって始めて、今年で何年目になりますか。
はい、私は2012年からチーズの勉強をし始めたんですけれども、イタリアに勉強しに行ったりだとか、この場所で試作を重ねて、販売を始めて今年で5シーズン目になります。
もうすっかりおなじみになってきたという気がしますけれども、ヤギ10匹ということだったんですけど、今何頭までなりましたか。
はい、今日現在ですと母ヤギ110頭、子供がですね今現在150頭ほど生まれて、まだまだ今年生まれるんですよ。
安産なんですか。
あ、そうですね、基本的にはみんな上手に自分で子供を産めるので、お手伝い必要ないんですけれども、あまりにもこう出にくかったりという時にはお手伝いを、はい、することもあります。
今私たちの目の前にはね、たくさんのヤギがいますけど、これで何頭ぐらいでしょうね。
目の前は20頭ぐらいですかね。はい、人のに懐いているので、ギャラリーとして今話し始めると、少しずつこれからも集まってくると思います。
みんなこれは大人ですか。
はい、大人のお母さんヤギですね。はい、
そうなんですね。
はい、
じゃあ実際にこうお乳を出してくれて、そしてこのお乳がヤギのチーズになっていくってことなんですね。
そういうことです。はい、
見た目も本当に綺麗ですし、また一頭一頭可愛い顔してますね
これがですね、慣れてくると本当に個性的、それぞれの個性が顔にも性格にも現れているのが分かってくるんです。
黒部座ストーリー。
さあ、それではですね、そのチーズなんですけども、牛のできるチーズと、それからヤギのできるチーズ、どこが違うのかななんて思うんですけど。
はい、これはミルクの乳質から変わってくるんですけれども、ヤギのミルクはですね、人の母乳に一番成分が近いというふうに言われていて、もう人の赤ちゃんもワンちゃん猫ちゃんもですね、誰もが消化できる粒子の細かさを持っていると言われています。非常に健康にいいチーズと言えるかなと思います。
このヤギのチーズを生産するってことは全国的に見ていかがなんですか？
はい、非常に珍しいと思います。私が知っているヤギのチーズの生産者もあの片手に収まるぐらいなんですけれども、これだけ100頭規模で搾乳をしているというのは今現在はあのここ1社のみじゃないかなと思います。
世界的に見るといかがなんでしょうか？
はい、私が勉強しに行ったイタリア、まあ、ヨーロッパでは非常に人気のある、チーズの種類と言えると思います、はい、
あのヤギのお乳っていうのはたくさん取れるものなんですか？
1頭につきだいたい2キロぐらい、1日2キロぐらい、牛に比べると10分の1の量になります。そしてあの1年間ずっとあのミルクが絞れるわけではなくて、秋口にあの妊娠をしたらまた春に出産するまで絞れない期間がだいたい2ヶ月ちょっとですねありますので、そういった意味でも貴重なミルクと言えると思います。
さて、そこからどれぐらいのチーズっていうのが出来上がるものなんですか？
はい、これはあの牛もヤギもまあ共通なんですけれども、チーズになるとミルクのこう10分の1にギュギュッと、凝縮されますので、まあ、2キロからでいうと200グラムですね。うちですとあの最盛期、まあ、100匹のヤギから200キロのミルクを1日絞るんですけれども、できるのは20キロほどかなと。
じゃあの簡単に一口でパクなんて食べられないですね。
でも
あ
の逆に言うとミルクを一日こうガブガブ飲むって結構大変なんですけれども、チーズを一口二口召し上がっていただくだけで、その一日に必要な栄養素というのはあのしっかり取っていただけると思います。
チーズ の, あの中身といいますか主原料っていうのはミルクと、あとは何が入ってるんですか？
はい、もうシンプルにお塩のみなんです。はい、私たちは特にあの原材料無添加ということにこだわっておりますので、ここで絞ったミルクはもうすぐに低温殺菌に回して、そのミルクとあとは富山湾の、海洋深層水のお塩のみを使って、まあ、あと、まあ、菌をあの入れるんですけれども、それのみですね。
海洋深層水を使われたっていうのは地元を意識してなんですか？
もちろんあのこの場所で作れる、あの誰が作っているのか分かる、そういったものを作りたいという思いから、はい、この、あの地域のお塩を使っております。
やっぱり地域でできるものっていうのは地域のものがこう合うんでしょうかね？
そうなんです。実はこの塩を選ぶ前には世界中の塩を取り寄せて、聞き上をしてミルクと合わせてみたんですけれども、やっぱり不思議とこの土地のお塩が一番相性が良かったんですね。はい、
なるほど。あのヤギのチーズの魅力が少し分かったような気がいたします。では来週はですね、ヤギのチーズができるまでっていうお話を聞かせていただきたいと思います。来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
黒部座ストーリー、
今週は吉田光さんのヤギのチーズについてご紹介しました。チーズといえば普通は牛、牛乳なのかなっていうふうに思い込んでいたんですけども、あえてヤギにした理由、それを伺うことができてとっても良かったなと思います。それにしてもヤギの元気なこと、もう毛並みもとっても美しかったです。そしてお顔も可愛かったです。どこか笑顔に見えてしまいました。まあ、人間もそうですけれども、ストレスのないところで育つっていうのがね、とってもいいことなんだなっていうふうに思いました。ゴールデンウィークも後半に入りましたね。今からどこに出かけようかななんて考えてる方、とっても景色も素敵な黒部牧場牧場の風の一角で作られているこのヤギのチーズ、お出かけになってみてはいかがでしょうか。ヤギさんもとっても可愛らしいですよ。来週もこのヤギのチーズについてさらに掘り下げてご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。